ソイランドピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂の
シーサイドゾンビ。ソイランドピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂がお届けします。
さあさあさあさあ、もう寒くなってきてさ、
はい、
なんだろう、知ってます、おばあちゃんの知恵袋的なことって。
寒さ対策ですか。
まあ、寒さ対策とか、風の対処の仕方とか、その昔から日本にある知恵袋的な、
それいっぱいあるんじゃないですか。
いっぱいあるよ。そういうの知ってる。いや、最近の子って意外に知らないのよね。例えば、喉が痛い時、どうする。ちゃんはまさん先輩だったら
蜂蜜大根。
そうだよね。
もしかして正解言ってました。
正解正解。
やばい。正解言っち
ゃった。あ、じゃあ これまた、じゃあ口内炎ができました。口内炎何がいい。
レモン絞る。
はあ、ビタミンですか。
いや、多分あの私は痛めつけたいだけなんですけどね。
そうなんだ。
いったっていう。
なるほど。
なんかあるんですか。
まだね、口内炎ができるのにはこう2つ理由があるんですよ、噛んでできるやつと。
あります、最近できてました。
そう、それと内臓からくるやつ。
栄養不足とかですか。
そう、
はい。
まあ、内臓からくるやつはやっぱ腸。
ほう。
腸を良くしないといけない。
はい。
これだからビフィズス菌、俺の前世ね。たっぷり取ってください。
はい。
それでいて、やっぱり、そこに何を塗るかというと、
塗り薬。
違うんです。
え、
いや、まあ、塗り薬もあるんですけど、俺2個できたことがあって、
口の中に。
そう、じゃあ試してみようと、まあ塗り薬とおばあちゃんの知恵袋的なもの、どっちが早いか。で、3つできてたのよ。
多いですね、
口の中に。
はい。
3つ試したの同時に。蜂蜜と、重曹と。
出た、重曹。
塗り薬。
ええ
、どれが一番早かったと思う。
塗り薬。
ああ、蜂蜜が一番早かった。
なんだ、じゃあ重曹って言っておけばよかった。
でも2番目に早かったのは重曹だ。
そうなんですか。蜂蜜塗ったらいいんですか。
蜂蜜がいいのよ。ちなみに風邪ひいて熱が出ました、どうしますか。
カレー食べる。
ああ、汗をかく派。
はい。
これね、最近のおすすめはアルミホイルを。アルミホイル万能説。アルミホイルを足に、かかとのところに、5周から7周まで。
アルミ？
アルミホイル。
サランラップじゃなくてアルミですか。
そう。で、アルミホイルをね、ここ、5から7周こう、巻くわけですよ。で、1時間放置します。
足首に。
そう、なんか抗菌作用とか、なんかいろいろ抗炎症作用があって、なんかウイルスかなんかやっつけんじゃね、
アルミがです
か。そうそう。で、1時間ぐらい放置して、アルミを外して、またこう空気にこう足を2時間ぐらいさらして、また1時間ぐらいアルミホイルを7周ぐらい巻いて、でまた外してっていうやつとか。
それって風邪が治るんですか。
そう、
熱が下がる、
あと風邪も治る。
足首じゃないといけないんですよね。
そうなんじゃない。
あ、不思議。
薬を使わずに、とかさ、なんかこうあるものでどうにかするっていう、最近サバイバル術的なものにすごい俺凝ってて。
わー、ハマりだしちゃいました。
そうそうそう。もしこう全てが止まったら、そこにあるものでどう対処していくかとかさ。
あ、すごい、生きてく力がすごいつきますね。
そうそうそうそうそう、そういうのを発信していきたい。
ゲスゾンビ。
シーサイドゾンビ。さて、今週のゲストゾンビにはミュージシャンの木下幸志さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
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 じゃあチャンハマさん、はい、コウシ君の紹介お願いします。
ではまず私からプロフィールのご紹介させていただきます。はい、岸田コウシさん、鹿児島出身の27歳。未熟児網膜症のため生後1ヶ月で視力を失い、2歳にしてお母さんが買ってくれたおもちゃのピアノを弾き始め、5歳でクラシックピアノを始めます。そして8歳にして鹿児島にてストリートライブをスタートさせました。1996年 NHK みんな生きてる輝くメロディーなどドキュメンタリー番組でも話題になり、13歳にして初のニューヨークライブが実現。NHK 総合響け僕の歌、岸田コウシ14歳の旅立ちが放送され大反響を呼びます。さらにアテネパラリンピック2004の NHK テーマソングチャレンジャーを担当。その後もニューヨーク、アメリカを中心に国内外でも活躍中です。2015年デビュー10周年を迎えられました。
おお、もう10周年ね。おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。
おめでとうございます。
何を隠そう、僕とコウシ君は、はい、たまにやるよね、一緒にね。
最近ちょっとあれですね、ご無沙汰なんで。そうそう、
いやでも最近ガマロックで
何を言っているんでしょうか。
そうですね、はい、そうなん
です。でも出会ったのってどのぐらい前なんだろう、うん、もう5年ぐらい前かな、
じゃないですかね。あのドラゴンアッシュのあれですよね、あのアツシさんの紹介で、はい、出会ったのが初めてだと思います。
アツシ君が、ドラゴンアッシュのアツシ君が、鹿児島にやべえやついるからよ、
やべえやつなのかどうかは分かりませんが、はい、
ね、一緒にやって、はい、多分それが多分5年ぐらい前かな、
ですね、だと思いますね。
あ、じゃあもう
ね、
う
ん、いやでも今プロフィールを読み上げられ、うん、コウシ君そんなにすごかったの。
いやいやいやいや、
国内外で、
国内外で
ございませんか、
すごいじゃないって思って。でもさ、その生い立ち的なことを知らなかったから掘り下げていってもいい？まず最初、2歳にしてお母さんが買ってくれたおもちゃのピアノを弾き始めたのが最初なんですよね。それってもう遊びで弾いてたっていうか、もう曲になってたんですか？
いや、一番最初に弾いたのは実はおばあちゃんの歌うチューリップに合わせて伴奏をしたっていうのが一番初めなんですよ。
それ何歳？
これが2歳なんですけど、まあ到底覚えているわけもなく、はい、まあ人からこう聞いた話でということで。
伴奏したんだもん。
伴奏
いきなりすごい
な。それがどうだったんでしょうね。
2歳で、そこからもうピアノを2歳から弾き始めて、5歳でクラシックピアノ、
はい、
それはもう5歳でちゃんとその先生についてっていう、
ついてやってましたね。でもちょっと戻るんですけど、こう実はうちに有線放送があって、ええ、この有線放送っていうのは、まあ、視覚障害者のこう生活を支えるためのこういろんなこうチャンネルがあったりするんですけれども、ええ、まあ、その他にもこういろいろ J-POP とかジャズとかそういうのを聞くチャンネルもあって、で、うちの両親はこうその、まあ、視覚障害者の生活をこうですね、サポートするチャンネルを僕に聞かせたかったらしいんですけど、ところがこうジャズのチャンネルとかそういうのに合わせてしまったので、もうそっから音楽の道にこうのめり込んでいってですね、でクラシックをやってる時もこう先生の言った通りに弾けず、勝手にこうなんていうんですか、編曲しちゃってすっごい怒られた気持ちが
覚えてます、
ね、すごい覚えてます。
すごい。
なのでまあ1日8時間9時間平気で弾いてました。
まあ、ずっと
ピアノずっと弾いてたの、
はい、
すごい。で先生にもつき始めたのが5歳っていうこと。
そうですね。でもクラシックはまあ1年ぐらいでやめちゃうんですけど。
あ、 そうなんだ。基本はやっぱり甲子くんの中にはジャズが流れてる。
そうですね。なんかあんまりこうクラシックってなんか同じことをやってこう技術をこう高めていくっていう部分がすごくあるので、うんうん、そういうのが、まあ、子供の頃の僕にはあまりこうね、うん、似合わなかったのかなと。
そうだからクリエイティブに行きたかったっていう、はい、もっとそうです。なるほど。
ご自分の感情だったりを音色に乗せたり、はい、思いを乗せたり。
すごい。これってさ、もう単純な疑問なんだけど、もう絶対音感っていうのは最初からあったの？
最初からあったのかどうかがですねちょっと分かんないんですけど、うん、まあでもどうなんでしょう、あると言われてはいますけど、あのまああのあんまり自分でこう大きな声では言わないと。
それって どの辺ぐらいまでいけるの？例えば 441Hz と 442Hz の違いぐらいまでは。
ただ音が分かるだけですけど。でもたまにこう調律が合ってないピアノでやったりするとやっぱりこう、うん、今度は歌がずれてくる。
あーなるほど。だから微妙なズレでも、
そうですね、うん、やっぱ分かるのかなと思います。
そうだよね。